本と雑談ラジオ in 新潟チーン。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家人の増野浩二です。
というわけでとうとうね、
はい、新潟ですよ。
ラジオが新潟にやってまいりました。
はい、チーンって鳴らすやつを忘れたので口で言いました。
はい、
皆さん聞いてくださってますか。今日はここにお客さんが結構いてね。
そうですね、びっくりしました。
あのお菓子の小泉のお菓子を食べながら聞いてくださってるんですよね。
は
い、
ここではね、僕ファミレス映画館で、
はい、
男はつらいよ、前は北の国からについて語るっていうのをやって、今、現在進行形で男はつらいよについて、佐藤店長と一緒にやってます。
あ、まずここの場所のことを説明し
ます
と、
はい、あ、そうだ、ここっつってもね、
はい、新潟にあるですね、
古町
なんていうと、
市役所前
にある
北書店、
北書店という、
はい、
なんかすごいマニアックな品揃えの本屋さんですね、ここ。
そうですね、もともとね、北光社っていうすごい老舗の本屋さんがあって、そこが倒産したんですか、廃業した時に、
はい、
で店長だった佐藤さんが独立して本屋を始めたっていうのが10年前ですか
9年前
です、ね、9年前という本屋さんです。
なんか高円寺の円盤にそうなものを売ってますよ。ほら、裸の村っていう飯田花子さんと北村咲子さんの、
円盤が毎年ここでイベント
やってます。あ、そうなんですか。そんなものがつながってるとは。
で、そんな北書店で北書店じゃないや、佐藤さんが古本市を主催されてるんですよね、はい、新潟ブックライト。ところがね、ちょっと天気が悪くて明日心配なんですけど。
一箱古本市っていうんですね、はい、で、なんてこれ読むの、これ今市っていうの。
そうです、
今市なの。
はい、
今市って場所があるんですか。
学校長って場所でやってる今市というお祭りです。
あ、お祭り、お祭りなんだ、
お祭りなんだ。
そこの横で僕たちは古本市をやらせてもらう。
それに私たちも参加するんですよね。
そうですね。
そうで、まあ実は今日はさっきまで、はい、とても放送できないんですよね。
そう、聞くに耐えないよ。ひどい話、
胸に秘めてほしいっていう話を、ここにいるお客さんだけに喋ったんですよね。
そうです。
ちょっと僕でもショックかな、それ。あの、さっきの言ったことを繰り返すけど、
はい、
前回その小泉さんが、
はい、
山里亮太さんの話を突然知ったとして、放送前にし始めて、したら僕の愛用してる MacBook のこう純正アダプターが爆発したんですよ。
そうですね。
これ画面ちょっと。
これ Apple に言えばなんかお金もらえるケースじゃないですか。
なんか僕メルカリで、メルカリで売ろうかなと思って、この爆発したやつ欲しくないですかって。本当にびっくりするぐらいわってね。
そうですね、
パチって燃えて。
そう、だから今日も何か突然人が死ぬとかあるかもしれない。
なんかそのくらいの衝撃だったので、そのことに気を取られたせいで、前回のおしゃべりが、まあ、とにかく自分では不本意で、でもなんか僕がメルマガを出してるんですけど毎日、
はい、
それにね、もうすごい不本意だとか、聞き返して聞くに耐えなかったとか、あの、よく増野浩一さんの仲間内の喋りが大嫌いで、あの、ないないしく喋るときに増野さんの喋り方が気に食わないっていう人がツイッターで感想を書いたりしてるんだけど、その気持ちが分かるぐらい自分でも嫌だったのね。
そうでしたか。
うん、でも自分の喋り方とかそういうのはもう慣れてたから、あんまり気にならない方なんだけど、割とね、前回に関してはかなり気になって、特にさって語尾がやったら多くて、なんか津原さんの小説のことを熱く紹介しようと思いすぎて空回りして、
は
い、さっさって、もうね、皆さん聞き直してみてください。さって語尾気になるとずっと言ってるから。
へ
ー。で、それで、すごく反省してるって書いたら、みんなが口々にね、フォローしてくれるの。
へー。
いつも通りですよと、
はい、
それ書いてショックで、え、いつもこんな嫌な感じなのかなって。
僕もいろいろあって負の側面がいっぱい出た気がして後悔してます。
うん、で、なんかさ、小泉さんは感想が最近書き込まれなくなったっていうじゃない。
ブログの方にですよ。
それは僕がついその感想に対して厳しいこと言っちゃうから、みんな怖がって書かなくなったんだけど、ツイッターには結構書いてくださってるんですよ、
こっそり。
で、今回ね、感想がまた書き込まれたので読んでみていいですか。
いいですよ。
6月15日に、
はい、
三輪健一さんという方がね、
はいはい、
本と雑談ラジオの最新回
今日じゃないですか15って、うん、6月、うん、
本と脱ラジオの最新 回を聞き直した、
はい、はいはい何回も聞いてんだ。
小泉智弘さんが五色の船を五色の沼と何度も言い間違え
るこれはでも新潟県人ならねあるあるですよ。
その都度訂正されるライトに笑った。こういう笑いが一番好き。笑いを取りたくてやったんじゃないんだよね。
そうなんですよ、うん、
で松野さん的には今回の内容に不満があるようだが別にいつもとそこまで変わらないような気がする。面白かった。
あ、よかった。
それより寄せられたコメントに対して松野さんが皮肉や反論を行うことを我慢できなかったことの方が重要な問題なんじゃないかと思った。
またやっちゃった。
でもさ僕すごく頑張ったんだよ前回。
そうなんです。こらえてこらえて。
ものすごく言いたいことがあって、一生懸命こらえてたのがあれだったの。
何ですかそのコメントについてですか。
いやものすごく反論して、その僕に対して言った人に対して、うん、もうすごいこと言いそうだったのを、すごくやり上げて言ったのに、うん、この三輪さんにとってはね、うん、寄せられたコメントに対して松野さんが皮肉や反論をこんなことを我慢できなかったって思ったわけじゃない。
はい。
だから僕の心の中のさどす黒さが分かんないと、うん、表面出てきたものが全てだと思うから。
まだこんなもんじゃないぞと、
うん、だそれがねちょっとショックだったな。
はい。
で三輪さんはでも三輪さんって僕ちょっとこう交流が深いんだけど、うん、2010年の五色沼ってちゃんと写真を載せてくれててでそういえばバンドしようぜのミキちゃんの勤め先のスナックも五色沼なんですね。
あ、そうですね。
バンドしようぜっていう。
あ、僕がヤマハの音楽サイトで連載してる漫画です、
うん、っていう指摘をくださいましたよ。
はい。
まあでもこういうさすごく聞き込んでくれてて、どう考えてもその真剣に番組側の立場に立ってくれてる感じだと、
そうですね、
うん、すごく嬉しいんだけど、僕が前回紹介した人はなんだろうな、失礼だけど久しぶりに面白かったみたいなことを書いてあったじゃない。
あ、まあそうですね。
だからちょっと言い方がねって僕言ったんだよ。
普段はどうってことないみたいな。まあそれでも我慢して聞いてくださってるんですよ、ありがたいじゃないですか。
そう。ただそんなに僕我慢できなくて皮肉や反論しちゃう人だと思われてるのかな。
そうですね。
ね。
わからないです。
ショックでした。
はい。
でもありがとうございます。なんかねもう怖がらないで書いてくれればいいと思ってて。うん、僕はありとあらゆるものの中で一番冷たい態度って黙殺だと思ってるの。だから黙殺しないで反論したりしてくれる人は温かいと思ってるから、
はあ、うん、温かい人を怖がらせてるのは増野さんですけど。
そうなのかな、そんなに怖いかな僕。
わからないですね、
うん、まあでもありがとうございました三輪健一さん。
はい。
あのこういうこと言ってくれないとみんな内心を持ってても言わない人がね、
そうですね、
聞いてて本当はそういうことを思っててノートには書いてるけど、うん、あのメモでは増野さんなんでそういうこと言っちゃうんだろうとか書いてるけど、うん、僕には伝わってこないじゃないですか、
うんうん、
言ってくださってよかったですよ。
はい
はい。
さあ
ということでね、
はいはい、
あの今日はだから明日の古本市のことをちょっと話すといいんじゃないですか。
そうですね、僕今ここに並んでるのは明日売ろうと思ってる本の数々で、
はい、
さっきね分類したらね結構ね傾向があることが分かりました。
どんな傾向が。
ここにある本はね、あのこの5冊は本と雑談ラジオで紹介した本です。
うーん。
でね、あと他にこのね、6冊はお金に関する本ですね。
あ、お金に関することに興味が、
まあ、あと株の投資の本が2冊と、
はい、
あと鶴見渡さん の, あの
あお金なくて暮らすみたいな、
そういう本と、この現在の資本主義について分析している本と、うん、鶴見渡さんが紹介してた美味しい資本主義って、この本すごい面白かったんですよ。これ何かっていうと、
この人朝日新聞の方。
そうそう、朝日新聞で社員なんですけど、ライターもされて、音楽ライターされてる方で、朝日新聞の地方に、佐賀の支社に行った時に、朝1時間だけ野良仕事をして米を1人分1年食べるだけ作るっていうのを本当に実践した本なんです。
名前言ってあげましょう。
近藤幸太郎さんです。
幸太郎さんの美味しい資本主義、出版社は、
出版社はね川出書房新社です。
へー。あ、鶴見渡さんが紹介してたんですか。
そうですね、ブログで紹介されてて面白そうだなって思って読みました。
あ、だから美味しい資本主義なんだ。
そうですね、
うーん、
まあ本当にね、あの朝ちょっとだけ 野良仕事するだけで米3秒分ぐらい取れたって言って、うーん、自分で食べるにはよりもはるかにいっぱい取れた。農業っていうのはいかに効率がいいかってことを、うん、
あ、じゃあ3秒も取れたらさ、それで1年食べれるのかな。
全然食べれるそうですよ。
すごいね。
そう、
うーん、
あの田んぼや畑がもたらす人間に対する恵みはすごいってことが、
うん、
あの実践して書かれててすごく面白かったですね。
うん、他にはどんなお金本が。
あ、これはね、まあ、お金と言っていいのか分かんないですけど、縮小日本の衝撃って、これから人口減少で日本がどうなるか、うん、まあ、経済にも大きく関わる本ですね。
うん、
まあまあで、まあまあでした。あのおか面白さで、あの明日値段つけると思うんですけど、
そんなあからさまな、
これは200円ぐらいです、
ね、200円ぐらいなのは縮小日本の衝撃。
そうそうそう。
じゃあ美味しい資本主義はいくらぐらい。
これはですね、まあ、ちょっとねモヤモヤするところがあるんですよ。この人自分のことをライターだっつってすごく自己紹介するんですけど、うん、でも実際こっちから見たら朝日新聞の社員じゃんって思うんですよ。
うん、
まあ、隠してるわけじゃないからいいんですけど、ライター気取りってそれでいいのかなって思って、大体のフリーのライターはもっと悲惨な生活してるはずじゃないですか。
それと同じこと思った本を僕も持ってるんですよ。
そこがモヤモヤするんですよね。
働かざる者たちっていうね、サレンダー橋本さんっていう方が出した小学館の本で結構評判になってたのね。で、ある新聞社の社員が働かないってことを漫画にしたものなんだけど、やっぱりさ、新聞社の人だなっていうエリートだなって思っちゃったんだよね。
そう、
働かないにしても、うん、もちろん僕も会社員だったことあるから、
うん、
働かない人がいる会社って知ってるけど、
うん、
やっぱし変な話だけど腐っても新聞社っていう気持ちになっちゃったな。僕そういえばさ、短歌を昔ね、短歌ブログってやってた時に、
うん、
あの投稿者の短歌にコメントする仕事をしてたんだけど、
はい、
ある時すごく僕のコメントに反発してくる人がいたのね、
うん、
何かこう感想を言うと、いやそれはこうだっていう風に、うん、すごくなんか頭のいい感じのことを言い返してくる人がいて、
うん、
後にその人が新聞社の人だってことが分かったの。
うん、
だプライドがね、
なるほど、
うん、別にプライドがあることはいいと思うんだよね、
だ
けどなるほどと思っちゃった正直。
あ、
すごく頭が良くてインテリで、僕ごときに短歌のことをこうしたらってアドバイスされたくなかったなと思うんだよね。
は
あ、また敵を作ること言っちゃった。
まあでもね、そういえばもやもやはするけど、実際ね手を動かして米を作ったこっち、そのやり方をこと細かくレポートしてくださってるのは、うん、すごく読み応えがあるし面白かったので、この本は800円です。
うん、高い。
そう、
あ、でもまあ古本としてはあれか、そんなもんだよね。
そう、まあ、もうちょっと安くするかもしれない、全体 と照らし合わせて。でその一方、この北書店であの一緒にトークイベントさせていただいた水本明さんの、うん、この人はね四国に住んでるライターさんなんですよ、音楽の、
うん、
この朝日新聞の社員とは全然違って、本当にフリーランスでライターされてる方で、この人が堀部敦さんって方と対談していろんなカルチャーについて語ってる本がものすごい面白かったんですよ。これを読んだきっかけで、佐藤店長とそういうカルチャーについて、あ、僕本当にね、こう増野さんと適当に、まあ増野さん喋るのも僕自身この調子だし、特にテーマも毎回変わるじゃないですか、本2冊、まあ、雑談であったり、
うん、
かっちりしたあのトークしたいなと思って、いつもファミレス映画館で南くんっていうフリーターと喋ってるんですけど、
うん、
もう本当にグズグズしてんですよね。そうじゃなくて、やっぱ佐藤さんと、佐藤さんが北の国からがすごく詳しいっていう、北の国からを見て佐藤さんと喋りたいなって思ったのがこの本がきっかけ、僕の背中を強く押した本なので、これは1200円で買ったんですけど500円です。
そのね、本と雑談ラジオがグズグズしてるっていう感想もありました、
はい、なるほど、グズグズしてるのはファミレス映画館ですよ。
本と雑談ラジオに関してもね、やっぱそれも今回のは良かった的なことで過去のことを否定するというパターンだったの。
ほう、
猫、ね、のご飯係さんが6月6日にツイートしてくださってるんですけど、はい、ブルボン小林さんがいらした回の本と雑誌のラジオで、うん、正野さんと小泉さんのどちらかりがちな話をうまく収めてくれて、
はい、
たまにこうやって整理したトークが聞けるのもいいなと思ったのと同じ感じっていうふうに書いてらっしゃってて、うん、この方でもすごく工夫してくださって、うん、たまにはいいなブルボン小林さんのも、でもとってだかりがちな話もまあ楽しんでるよっていう感じは伝わってくるから、うん、そこまではショックじゃなかったけど、
はい、
みんなそんなにとっちらかった話だとダメなのかな、
ね、
僕はとっちらかった話が好きで、
うん、
電気グループの2人がね、
はい、
ニューズメーカーって音楽雑誌で本当にただの雑談の連載をしてたの。
メロン牧場
の前身に当たるんだけど、
あ、そうなんだ。
それを僕がすごくいいと思って週刊スパで紹介したことがあるんだけど、ちなみにその時紹介したのは電気グルーヴとか松尾鈴木さんとかリリー・フランキーさんとかがまだ全く誰も褒めてないぐらいの時に、すごく面白いコラムとして紹介したのがそれだったのね、
うん、
だってリリーさんなんか初めてコラム褒められたって言われたんだよ僕。
へ
え。で松尾鈴木さんもまだ今みたいになる前だったから、だからそういう感じで僕はどちらかって話っていいと思ってるから、うん、一応ライターだったのでインタビュアーだったとするときはもうちょっと話をねうまいことオチをつけたりとかしちゃうんだけど、それって何か大事なものを損なってると思ってるんですよ。
うん、
だからなるべくまとめないようにしようと思ってるのも半分あって、あとは普通に脳みその出来なんだけど、うんうん、そんなにやっぱりみんなグズグズしてるのが嫌なのかなと思ってたら今コメントがいただきました。グズグズしてるのも面白いところですよって、
温かい、
もうフォローされてますね。
そうですね。
でもこれはさっきの三輪さんじゃないだろうか。三輪って書いてある
三輪さん、いつもありがとうございます。
本当にすいませんね、フォローばっかりしていただいて、そうでもまあ小泉さんがその何その何て方だったっけ、
水本明さんですか、
とおしゃべりしてるの、
あ、そうですね、信濃川アヒルさんという方が主催してくださったイベントで、はい、僕も呼んでいただいてね、
はい、
なんかねずっと70年代からカルチャーについて振り返って喋ってたらすっごい初めの方で終わっちゃったんですよ。
え、なんで、
なんかガンダムとかでいっぱい話しすぎて
あ、本題に行く前に終わっちゃった
ってこと。いや本題っていうか、まあ、そ本題は全部本題なんですけど、
何度もいればいいじゃないですか。
でもね、四国に水本さん住んでるから、そうそうめったに新潟なんかいらっしゃる。
そう思えば新潟にいらっしゃる小泉さんとずっと喋れてるのはありがたいことですね。
まあ増野さんが東京にいるからですね。
うん、あ、そっか、東京にさえ行けば会えるってことか。
あ、そう、僕が東京に用事があるから。
うん、そういえば今日そのアメリカにいらっしゃる町山富野さんが、
はいはい、
また呼んでくださいねってツイートしてくださってた
から、町山さんなんか本が今度出るときにでも
ね、なんかそんなの、あ、気にしてくださっててありがたいなと思って ね
本当にこんなね、ね、まあね、こんな野良でやってるラジオを新潟でも
ね
やらせていただいて、
うん、YouTuber になったはずなのに YouTube から一切連絡来ないんだけどさ、
はい、
本当は何か手続きしないとお金もらえないのかな。
全然わかんないです、
うん、いくら呼びかけても誰も教えてくれないのはさ、
ひょこたんに聞いた方がいい
です、ね、泳がせて何か後で笑おうと思ってるのかな、みんな。
どうでしょう ね
すいません、ちょっと私の能力ではまだ分かってないんですけど、うん、詳しい人いたら教えてください、
うん、
YouTuber の方、
はい、
はい、え、あとはどんな本を明日、
明日、そうですね、そうですね、何、どうしよう。
あ、ちなみに僕はさっき話した働かざる者たちっていうのは売ります。まあでも面白い漫画ではありましたよ、
うん、
はい、
うーん、
僕はね、ほとんど本と雑談ラジオで紹介した本ばっかし持ってきたので振り返りみたいになっちゃうのでね。
本と雑談ラジオ本はこれですよ、
うん、
萌え柄さん
と見せてください。ここに写すと一応本が写るんですけど、元アイドルの AV ギャルセナ歩夢、アイドルプロデューサーになるっていうね、
うん、
セナ歩夢さんの本とか、え、この杉江松子さん
も紹介した、紹介してないのが混ざってた、
ある日うっかり BTA、
あ、そうですね、 これ面白かったですよ。 PTA に杉江さんが、うん、任命されたら、うん、すっごい熱心にやっちゃったっていう話
で、それね僕もいただいてたんだけど
読みました。
なんかね僕やっぱ PTA に今ちょっと縁がないじゃないですか。だからちょっと遠い感じでちょっとだけ見ただけ、まだ撮ってあるけど、うん、面白かったですか。
面白かったです。
参考になりました。
まあ PTA になったらもうなっちゃう、俺もそうなっちゃうかもっていうような気がしてきましたよ。
杉江さんはさ、
はい、
そうそう僕にも送ってくださったんだけど、前僕新宿2丁目あたりで丸ノ内線乗った時にね、
うん、
目の前に杉江さんがいらしたんだけどサングラスしてて、
はい、
でガタイがいい人だったから、
うん、
なんか僕になんかこう何かなんかこうメッセージを発してるわけ。
はあ、
で、あれ僕のことが好きな男の人なのかなって思ったんだけど、杉江さんだったんだよね。
はあ、
なんかメガネ外したりしてアピールしてて、僕人の顔覚えないじゃないですか。
そうですね。
で後で分かったの杉江さんだと。
ええ。
うん、申し訳ないことをしました。杉江さんは僕の去年書いた小説明日には消えてる歌っていう BL 小説を、本当杉江さんぐらいしか褒めてくれなくて、山本美代さんと杉江さんだけが面白がってくれて、すごく残念なことに小説スバルでもう続きが載んなくなっちゃったので、もう自力で書いて、あの自力でウェブに発表しますよ。杉江さんがあそこまで熱く紹介してくださったのに申し訳なかったですね。はい
はい。
で他にもこのグッドバイ谷乳潤さんがダデラ様の原案を元にした本で後にドラマになったよね。
そうですね。
ドラマの脚本家を知り合いだったので、
うーん、
全部見ました。面白かったよ。
うーん、
あとは萌柄さんの僕たちはみんな大人になれなかったっていう新潮社の小説、
うん、
さっきのグッドバイは実業の日本社っていう私の短歌集を出してくれてる出版社ですね。であとは長島優さん、前回のゲスト、前々回のゲストか、ブルーポン小林さんの別名義長島優、これ長島優名義なんだね。
あ、そうなんだ。
うん、映画のこと書いたコラム。
そう、
どういう違いなんだろう、なんでこれは長島優
で、漫画じゃないからじゃないですか、
映画のことは長島優なのかな。
へ
え、これ面白かったですね。でもね、
そうですね、
うん、絵を描いてるのがあのほら私たちの共通の知り合いの堀さん、
堀千尋さん、
うん、が書いてらっしゃいますよ。とかを売るんですね。
そうですね。
値段はいくらぐらいで、
うん、まあ、
面白さで。
ちょっとね、今
言えないの、ね、
語弊があるから言えない
僕もでもその紹介した本だと、私たち大好きな今村夏子さんのアヒル、
そうですね、
私たち大好きな今村夏子さんの父と私の桜大通り商店街、
面白かった。
あとさっき私たちがあのさっきも出た長島優さんの愛のようだ、こういうなんかもう絶対文庫本になるような本はもう手放しちゃってもいいかなと思って、あと、これは分かんないけど文庫なんないかもしれないけど、中原正也さんの
あ面白かった
パートタイムデスライフ、すごく面白いけど読み終わった時全く覚えてないっていう、
そうなんですよ、
ね、不思議な本なんだよねで、あと町屋良平さんの 1ラウンドっていうの、1ラウンド1分34秒っていうね、
うん、めっちゃ面白い、
ボクシングのことがすごくねギフト伝わってくる小説、あと尾崎世界観さんのゆ
う
すけ、
うん、
これ最近文庫になりましたね。
面白かったです、
うん、これはちょっと全然本と出すらぬると紹介しなかった小山健さんのセリちゃんだから、前回ちょっとおしゃべりで雑談でペラッと紹介したやつですけど、これもよかったらと思って持ってきました。
はい、
あとは、桃仙人嵐山小三郎さんの、
面白かった、
うん、僕の中ではビールなんですけど、これも持ってきましたね、うん、あとこれ紹介してないけどロマン有光さんの90年代サブカルの呪いっていう、
うん、
課題本しようか迷ったけどその前の本で紹介したことがあったから、うん、あのチラッと喋っただけの本も持ってきました。あとは美人が婚活してみたらっていう映画のことをちょっと話したじゃない、
はい、
あれの 2巻と3巻だけがあるんで、これ2巻と3巻だけを、で1巻は自分で買ってねっていうことでね。
はい、僕は電子書籍で買ってるので古本で出せない。
その流れでメタモルフォーゼの縁側は2巻が2冊、3巻が1冊
これはなんか賞を取りましたね。すごい評価が高い、
うん、すごい面白い BL 漫画を読むおばあちゃんの話なんだけど、
ね、
僕2巻 2冊買っちゃったのは、
うん、
なんかバーンと平積みになってたから新刊出たのかと思って買ったらもう持ってた感だったの、
うん、
で1巻は人にあげちゃったのね、
うん、
だから2巻だ、これどう買ったらいいのか分かんないけど、まあ、2巻買って1巻を自分で買ってねってことかな
そうですね、
うん、面白いし、ウェブで読んでたんだけど僕これ初め最初、
はい、
ウェブで読んだんだけど単行本1巻買って読んだら何倍も面白いの、
うん、
でそういうことあって、映画も苦しめさんっていう井口昇監督の映画がもう VTR で見たことあったのね、
うん、
VHS で、
うんうん、
映画館ででっかい画面で見たら違う映画かと思うぐらい面白かったの。VTR で見た時もつまんなくないんだよ、
うん、
だからそこがすごいこのメタモルフォーゼの縁側ではあったので、
うん、
ぜひねウェブで読んだことある人もね単行本買ってください。だから2巻2巻って多分別の人が買ってくれると思うんだけど、だから2巻2巻3巻って買って足りない分を自分で買うっていう方式にしてみようかな、
はい、
と思ってます。あと僕の持ってきたのは、前回ほら豊橋でさ、
はい、
本と雑談ラジオイン豊橋やった時に、
はいはいはい、
そこの本屋さんで買った「うつも肥満も腸内細菌に聞け」って本なのね、小沢昭治さんで。これは実は人間の気分や食欲は腸で腸内細菌がコントロールしてるっていう新説を書いた本で、とんでもぽんに思うかもしれないけど岩波書店なんだよ、幻冬舎じゃないんだよ、
すごいですね。
だからさ、やっぱこれで出版社のさ ブランドっていうのが分かると思うんだけど、そうなのかなと思って読んでみたら、
はい、
僕にとってショックだったのはね、ほら僕よくさ自分では認めてないけども、とあるあの症候群だと言われがちじゃない。
そうですね。
でそのとある症候群である人はね、
うん、
慢性的な下痢に悩まされてることが多いって書いてあって、
は
あ、実際そうなんですよ。
そうなんだ。
ますますとある症候群に当てはまるんじゃないかと。油
断しておならした時にブリって出るんですか。
そうじゃなくて、ずっと腹が弱くて、ずっとビオフェルミンとかを父の代から飲んでるのね。それがまさかそのとある症候群のせいだなんて、
うん、
端的に書いてあるわけだから、
うん、精神から来てるのかな。
脳とだから腸がつながってるってことなんだけど、
う
ん、とある症候群である人はあの慢性的な下痢に悩まされてることがよく知られてるかってあっさり書いてあるわけ。もう言うまでもありませんかみたいな
前提です
書いてあって、それについて詳しくは書いてないんだけど、すごいショックだったんだけど、だから多分この説はもうかなり業界では通説になってるようなことなんじゃない。
はは
で結構さ腸内あの細菌をこう腸活っていうの、うん、結構流行りではあるんだよね、
うん、
でもその専門書を読むことでちょっとあの新鮮なんじゃないかと思ったので、
はい、
当時買った岩波書店の本をちょっと今日持ってきてみたんですよね、
はい、
あとはたまたまあってたまたま持ってきたのが東丸明子さんが漫画描いて林真理子さんが原作のスーパーメディミディ中島春子って本の1巻があるの。これは1巻があるからあの2巻買って1巻買わなくても大丈夫なんだけどまだ1巻しか出てないんじゃないかな。林真理子さんのこと喋ってたじゃん私たち。
そうですね、健丈徹さんと、うん、
でこれはね林真理子さんと東村さんが知り合ってすぐに私のこの小説漫画にするといいと思うのって林真理子さんから言ってきて読んでみたら本当に漫画にしたら面白そうだったから漫画にしたんだってっていうコラボレーションで結構面白く読めたので、まだ全然途中なんだけど、あの林真理子さんは何かとツイッターとかでは炎上してるんだけど、やっぱりすごく人が何を面白がるかが分かってる作家だなって感じがしたので、あの持ってきましたよ。これはあのやっぱり他の巻が1巻がないことの埋め合わせとして1巻をある漫画を持ってきた感じです。
はい、
あとは僕ちょっとその芸の本をいっぱい読んでるんですけど、 このね、朝名くんはのんけじゃないって本は、うん、編集部の方が増野さん読んでくださいってメールくださったんだけど、すでに持ってたんですよ。
はは
で、そんなにつまんなくなくて、でも僕はもう新宿二丁目に通って十数年だから、知ってることしか書いてなかったって感じはあって、
うん、
まあ、入門編として感じのいい漫画だったので、どうかなと思って持ってきて、でもこれ一冊だと、理解が分かんないと思ったから、他にも、僕の初めて芸婚活って本も読んでたから持ってきたのね。
もう
正直この僕の初めて芸婚活はそんなに面白くなくて、
うん、
これ読むことでね、とある荒子さんの美人が婚活してみたらが素晴らしいことが分かるの。
うん、
だから美人が婚活してみたらを買う人はこれも合わせて買うと、企画の中で、あ、婚活漫画ってこう書いたら面白くて、こう書くとよく分かんないんだなってことが、まあ、ちょっと悪い例にしちゃ悪いんだけどさ、あ、試みとしてはすごく果敢だと思ったんですけど、もうちょっとなんかなかったのかなっていう気がした本で、で、もう一つは、ゲイの遅咲き来る咲きっていう、これは阿佐ヶ谷、東京阿佐ヶ谷の夜の日ねっていう、この間ゲストに来てくれた、
はい、
門田店長が好きな漫画で、
うん、
まあ、門田店長は奥さんがいて別にその男性が好きなわけじゃないんだけど、
うん、
門田店長がもう雑誌載ってるときから夢中で読んでた連載で、僕はそれ知ってたから読んでみたのね。したら、結構女性と結婚してたかなんか、してたことある人がある、と急に男性に目覚めちゃったっていう漫画なんだよ、実話漫画で、うん、で、ただこの漫画のちょっと変わったところは、
うん、
まずその人がモテるの、ゲイの人に、もうどんどん口説かれていくんですよ。まさかの、だからたまたま知り合った仕事関係の人が実は自分を好きとか、もうまさかそんな関係になる前と思ってたようなかっこいい人が実は自分を好きとか、こんな自慢だけの本見たことないぐらいなの。で、だけどポイントはこの主人公がものすごくロマンチックな恋愛を夢見てるんですよ。で、ちゃんと両思いでお互い言い訳しないような関係を求めてしまうせいでことごとく破綻していくのね。で、ゲイの人ってそのすごい経験人数が増えてしまうものなんですよ。そのことってあんまり言われてないと思うんだけど、まず出会うチャンスが多いので、僕と同い年の同級生っていうか同じ高校の友達がいるんだけどさ、すごい経歴長い人がやっぱりものすごくモテるんだけど、もうちょっと尋常じゃない、一般人じゃないくらいの数の人と交際をしてたりとか、
はい、
することができてしまうんですね、男性同士って。で、そういう人たちはもうちょっとこう擦れた感じって言っちゃ変だけど、もうちょっと ラフな感じで恋愛をしてるんだけど、この人はなまじ途中まで異性愛っていうもので来たせいなのか、ものすごく一対一の関係っていうものを期待してしまうからダメになっていくけど、普通はこんなに両思いになれたらただの幸せなモテる男の話なんですよ、
はい、
ただ本人としてはまたも彼が浮気して別れたとか、またも彼は結局自分を選ばなかったとかいうふうに書いてるんだけど、僕が見た時にはもうモテモテじゃんっていう苛立ちを感じながら読んだ本、
はい、
でも多分加藤田さんみたいに他人事を読むととても面白いんだと思うんだけど、僕は生地新宿2丁目に長かったりとか、あと男性と交際したことも実際あるので、そうするとなんか羨ましいなっていう気持ちで、だからさっき話した小泉さんのある芸人さんへの意見以上に複雑な切り替え先で読んだ本です。
わかりました。
はい、まあ読んでみてくださいっていうのが僕の持ってきた本の全部ですね。
なるほど。
残りは小泉さんですよ。
僕ゲイにすごい苦手な気持ちがあるんですけど、
はい、
それがなぜか最近気づいたことがあるん
です、はい、それは放送しても大丈夫なんですか？
大丈夫だと思います。
本当ですか？
今ほどゲイの人の意見が表に出なかった時代に、
はい、
実は誰々がゲイだったみたいなのが、
はいはいはい、
オチとして使われる、ね、なんか創作がすごく多かったんですよ。
おいおい、
それがもう本 当につまんないなってもう心から毎回がっかりしてたんですよ。
今も多いわ。
あ、そう。だからそのせいですごく今もなんかちょっとまあみたいな気分になるんですよね。
あのね、僕湘南で空でっていう芸人コンビが好きで、でももう僕がいたソニーミュージックアーティストの芸人さんなんだけど、もうすぐ売れると思ってたからあんまり応援もしてなかったんですよね、正直。だってもう来年でも売れそうって感じだったんですよ、その人たち面白くて。ところが最近解散したんですよ。で解散ライブを無料でやったんだけど、それ見に行ったら7本の代表作をやってくれて、もう全部面白いんですよ。ただ7本中2本がオチがちょっとそのセクシャルマイノリティ的なオチだったりとか、7本中2本がそうで、あとの1本は女性の F カップに言及するネタだったのね。だから大変男らしいネタだったんだけど、芸人界でそういうちょっとその芸的な要素をからかうような眼差しのネタが多くて、あ、眼差しなんて言っちゃったら眼差し村がどことか言われそうだけど、まあ、とにかくそういうネタが多いことは、まあ、そういうネットスラングがあるんですけど、だからもう眼差しって言葉言いにくくなっちゃったんだけど、まあ僕伊藤聖子さんとの対談本が、伊藤聖子さんがいろんな人とお笑いについて語る本が出てるんですけど、その中でも結構長く喋ってるんで、詳しい人は詳しくはそこを読んでほしいんですけど、もうお笑いライブって単独ライブ行くと必ず一つはあるんですよ、そのネタが、
はあ、
実は男に見えたけど女でしたとか、だからそれはさ、本当はさ慎重に扱わなきゃならないと思うんだよね、なんて言いながら僕たちも詩人カージンってコンビだった時には BL コントやってて、アンタッチャブル柴田さんのツタヤでも買い合えるワロタっていう DVD には僕たちの BL コントが載ってるんだけど、でもそれは本当に気をつけて、ゲイの人が見た時に幸せな気持ちになるようなネタにしたいと思ってやってたんですよ、
はい、
そしたら小泉さんのお弟子さんのさ、ほらすごく今売れてるあのテラミスの人、宮川さんがわざわざある感想をくださって、あの何度見てもなんか誰も傷つけない感じがして好きで見ちゃうって、あ、これ言ってもよかったのかな、まあ、そういうメッセージくださったんですよ。だからそれは自分の狙ってたことだったから嬉しかったんだけど、まあ、しょうがない過渡期なんだと思うんですけど、やっぱし芸人界はマッチョな世界っていうか、男同士の美意識みたいなもので成り立ってるところがあって、やっぱり当たり前のようにそのそういう性的マイノリティがおかしなものとして扱われるっていうような構造があったから、前田健さんとかは本当にその中で自分はゲイだって言った上で活動してたから、すごい人だ、勇気のある人なんだなと思ってる。
はい。春菜愛さんはどうですか？
あんまし、でも春菜さんのネタはね、新宿二丁目ではよくあるリップシンクロっていうんだけど、誰かの歌に合わせて口だけ合わせていろんなダンスしたりするっていうのは伝統的にあるんですよ、だから伝統的にあるものを一般の方に伝わりやすくしたっていう感じの印象ですね。
さあ、じゃあそろそろいい時間になってきましたよ。
そんな時間になってますか？
そうですね、
20時26分ですね。小泉さんはでもいっぱい持ってきた場合には言ってない本がいっぱいあるじゃないですか。
まあ、あんま言っても こちらはね、吉田剛三本です。
あ、今日一緒についてください。
今日ね、持ってきた本は僕が、3年半ぐらい借りてる仕事場で読んでた本が主なんですよ、
もっとアイドル
とか。でしかもね、これがね、ずっと部屋でその仕事場借りるまで買ったきり放置された本ばかりだから、もう10年ぐらい前の本ばっか読んでるんですよね。
分厚い本が多いですね。
そうなんですよ。そうですね。あと村上龍さんのコインロッカーベイビーズを読み返して、やっぱこれは若い時代に読むもんだったなって思って。
あ、でもすごく真似されたりしたよね、あのワニを飼ってるとかさ。
そうですね、
岡田京子の元ネタだったりするしね、
そう、あのでもね、今だからこそ気づくこともあって、後にそのあ、まあ、ここのあれで、あの最初読んだ時全然そんなこと思わなかったんですけど、あの長谷川和彦さんとこの書く前すごいお付き合いがあって、
はいはいはい、
長谷川さんの企画を一緒に村上さんとずっと作ってたらしくて、
はい、
だからそれに、長谷川さん用にシナリオをね3本確か書いたってここの後書きに書いてるんですよ。
それが元ネタなんですね。
そう、それを3本のシナリオを1本にまとめたのがコインロッカーベイビーズで、だから今読むとねすごい継ぎはぎ感があるんですよね。そういうところに気づけたのは面白かったなって思いました。
長谷川和彦さんってね、僕昔お目にかかったことがあって、
おお、
あの A の監督の森達也さんがまだ全く売れてない頃に、はいはいはい、A って映画が公開された時ってあんまり面と向かって褒める人がいなかったらしいんですよ。
まあホームの味方みたいな感じがするから褒めづらいですよね。
僕が手紙ですごく心動かされた手紙書いたら、うん、その手紙の文章をチラシに使わせてくれって言われて、実際チラシになったのね、
うん、
したら僕の友人の物書きの方がなんか雑誌ですごい増野光一ががっかりしたとか書いたりとかしたんだけど、まあ、その時森達也さんと結構交流があってある飲み会に行ったら長谷川和彦さんがいたの。それで通りですれ違ったんですよ。したら君は身長183だねっていうの。
へえ。
で僕183なんですよ。
すごい。
え、なんで分かったんですかって言ったら、もう分かるんだよねってそれで明治当時僕特殊怪人って印刷してあったんだけど、特殊なんてマイナーだからやめろっていうの。
ほう。
でそれで僕怪人になったんだもん。
へえ。
ある時期まで僕特殊怪人って言ってて、それは単価界が特殊だから相対的に普通の僕が特殊になってしまうという皮肉の肩書きだったんです。
根本さんのパクリじゃないんですか、
う
ん、
それも言われて、ある歌人にあの吾妻さん、吾妻俊樹っていう今ホラー小説家怪談作家になってる歌人がいるんだけど、その人が根本隆ファンで、うん、増野光一なんて根本さんと全く違うのに、うん、何が特殊歌人だって怒ってたことがあって、で僕その人のブログにコメント書いて、バーカバーカお前の母さんデイビーそうって書いたんだ、うん、したらそのことを若い歌人が見てて、うん、当時増野さんと吾妻さんの罵り合いをすごく驚いた目で見てたって最近ツイッターで書いてて
本当にお母さんがデベスだったらかわいそうじゃないですか。
そう、それもなんかね、吾妻さんも言ってた、で増野さんにハゲと言おうと思ったけど我慢したとか、坊主頭で本当にハゲてるからって言うんだけどさ、僕別にハゲてないと思うんだよね、坊主頭だけだと思ってんだけど。
そうですよね。
でもまあ吾妻さんは今はすごく才能ある作家だと僕思ってて、本当に芥川賞、三島由紀夫賞とか取っても別に驚かないぐらい才能あると思ってるんだけど。
芥川賞は驚くんですか。
あのね、ちょっと独特だから、あのメインストリームじゃないんだよ。三島由紀夫賞は取りそう。でもその罵り合いは僕別にいいことだと思ってて、幸せな、今思えば幸せな罵り合いで、あの理屈でちゃんと言ってもしょうがないと思ったから、バーカバーカお前の傘デイベソードって言ったの、
うん、
だからそんなこと言った人、僕その人だけだからさ、
はい、
そんなバカバカしいさやり取りしないじゃないですか。
そうですね、
もっとさ、俺は頭いいんだぜ的なさ、あの理屈でこう理論武装してみんな罵り合うじゃない、で僕はそんなのダメだと思ったから、あの自分がバカみたいに見えるように罵り合おうと思ったんだけど、まさかそれが若い女性歌人とかの心を深く傷つけてたとは思ってなかったんだけどね。
あ、流れ玉があったと。
あ、それ長谷川和彦監督で思い出したのは、それもう一つ、
はいはい、
長谷川和彦さんをモデルにしたドラマをやってたことがあるの。
え、
大根仁さんが、なんだっけ、なんとかかんとかホテルっていうシリーズもののドラマやってて、ほらあれだよ、ビンゴボンゴのボーカルだった人ってなんだっけ、
全然わかんない。あ、ゆうすけさん
たまりや、ゆうすけさんたまりやが主演で、でシリーズもののドラマだったの。
へ、
ゆうすけさんたまりやが主人公で、伝説の映画監督に会いに行くっていう、伝説の映画監督やってたのが松尾鈴木なの。
へ、
でその伝説の映画監督は映画を撮る撮ると言いながらずっと撮らないって設定なわけ、長谷川和彦さんなわけ、で会いに行ったら、そのすごく美人の女優さんと結婚した長谷川和彦的な松尾鈴木の奥さんが蒼井優なんだよ
ね。室井滋のモデルですね。
それで蒼井優さんがを見た時に、ゆうすけさんたまりやが怯えるのね、昔のままだと、全く年を取ってなくて昔のままの綺麗な蒼井優さんがずっといて、ここは時間が止まってしまってるみたいな恐怖を感じて怯えるっていう、すごく面白いドラマがあったの。 ちょっとタイトルそのなんとかホテルって調べてください。大根仁志で調べ出てくると思うんだけど、
はいはい、
それの時も初めて知ったのが蒼井優なんだもん、はあはあ、それで初めてこの人すごい綺麗でなんていう女優さんだろうと思って名前調べたっていう人が山里さんって結構ですよ
僕は花とアリスが好きですよ。
あ、それは知ってるし、あれも見てたけどね、ほら岩井俊二監督の
それが花とアリスじゃないですか、
うん、あのその前に撮った
リリーシュシュ、
リリーシュシュのすべて、
そっち出てたっけ、
で出てましたよね、ちょっとかわいそうな役で出てたと思う。
そうか、忘れちゃったな。
暗い映画だったよね。
そうですね、いじめがテーマでしたね。
岩井俊二監督ってある時期さ誰もが出たがる映画監督だったのにさ、うん、急になんか活動休んだりしたからさ、うんうん、不思議だった
ですね。いや僕ねその90年代の岩井俊二はもう今もう大嫌いなんですけど、そのリリーシュシュ以降なんか急に身近な存在になりましたよ。
僕もなんかさ松尾杉さんの舞台見てたらさ、うん、突然ね松尾さんがね演劇の中でね、うん、岩井俊二は好きですかって歌うの、
うん、
で嫌いかもしれないと僕思っちゃって、その時、うん、聞かれたから、
うん、
でも思い返せばそんなに嫌いじゃないな。
あ、そう、
うん、でも松尾杉さんに言われた時に説得力がすごくて、
うん、
岩井俊二は好きですかって言われたら笑うしかなかったわけですよ、
うん、
でも今思えば岩井俊二さんのやったこと大きいし、うん、だってテレビドラマとかで作ったものが映画の賞を取ったんだね、確かね、上から見るか下から見るかとかさ、
あれも本当につまんないなって思って、
つまんなかった
そう大嫌いですね。
沖縄めぐみさんが
主役で、うん、そんなもん丸に決まってんじゃんって思ってずっと見てましたよ。
それはそうだよねそれはそうなんだけどさ、子供が薄っぺらいものだと思っちゃうっていう風なさ気持ちは分からなくないですか、う
ん、まあでもそのアニメの方も見てやっぱつまんないなって思いました。
あ、アニメはちょっと僕分かんないけど、でも同じことをさ佐藤正彦さんって分かる、あのポリンキーポリンキー、
はい、
あの人が本の中で花火を上から見るか横から見るかみたいなことを書いてたことがあって、あの映画の後だよ、
うん、
僕はすごいと思ったの、ある意味、うん、あの天才性を感じたのは、うん、あの映画のこと知らずに書いてんだなと思ったわけ。まずだって知ってたら書けないじゃない、そんなパクリみたいなこと。
そうですね。
あと出版社の人も誰も気づかなかったのかなと、
でもね実際そんなさ平べったく物が爆発したらすごい技術ですよ、
うん、でもそういうことを言うのってさ僕が言われがちななんとか症候群の人なんだよね。
あ
でも、うん、でもまあ僕も実はそう思ってて、なんでそこで平たく思うのかっていうのはちょっと分かんなかったけど、うん、でもまあうん、でもああいうさシリーズもののドラマの中で、またあっさって言っちゃった、シリーズもののドラマの中で何々するか何々するかっていう切り口の中で、うん、ああいう作品を撮って映画の賞を取るってやっぱりかっこよかったですよ当時。
そうですね。
だってそのシリーズものの中なんてさ普通やっつけ仕事じゃないけど、うん、こなし仕事的にさ企画ものとしてやるのが普通なのに、うん、全くオリジナルのことをやってテレビドラマなのに映画の賞を取ったんだよ、
うん、
でもそういえばさ岩井俊二の深夜ドラマを見て、うん、これ言ってもいいのかな、ちょっとやめとこう、まあ、あるすごいクリエイティブな集団をまとめてる社長さんが、
うん、
本当に岩井俊二のドラマひどいと思うって怒ってたことがあって、お目にかかった時に僕に熱くね岩井俊二の深夜ドラマがいかにつまんないかを、うん、みんなに夢中で喋ったって言ってて、
うん、
それがさっき話したある人と近しい人であることは皆さんの想像にお任せします。
わかりました、
はい、言葉を選びましたよ
まあでもそのリリーシュシュ以降 なんかしわかんないですけど岩井俊二は僕はすごい好きになって、で90年代の見返したらやっぱ全然好きじゃなかったっていうのが、
まあ、イエンタウンのさ
イエンタウンがつまんなかった。
なんか急にそこでさ手の内が分かった感じはしたよね。あのすごい雰囲気で良かったんだけど、
うん、
なんかえ意外となんかなんか思いつきみたいな印象はちょっとあったかな、
う
ん、
そうですね、
主題歌もヒットしたよね、
そうですね、
うん、
まあ
でもある監督をある時興味なくして、でもすごく再評価するっていいことじゃないですか。
それがね、黒沢清監督すっごい苦手だったんですよ、
はい、
ここなん東京ソナタとか ちょっと機会があって見始めてからあれって感じで急になんか面白いなって思うようになったので今まであんま好きじゃなかったのももう一回見ようかなって思いました、
うん、そうですよ。
だいたい寝てしまうんですけどね、うん、さあそういうわけでそろそろじゃああとなんかこの話でもしますか一回。
あはいはい、あの YM さん遊びに来ましたって書いてくださってる、はい、いらっしゃる方なのかな。 YM さんいる。 YM さんってもしかして僕の知ってる人歌人さん違う。あただツイッター見てるってことかもしれないね。
あそう、うん、この中継見てるんじゃないですか。中継
見てるのか。結構見てくださってて今、32人見てくれてて評価マークが2個上の上ボタンがついてるから皆さんぜひ評価ボタンもっと押してくださいね。
グググググググググ
評価悪い時はスルーして良い時は上のあ77になった
評価ボタンが。ありがとうございます。
あとチャンネル登録もちょっと面倒くさいと思いますけどしてください。それが私たちの後に収入になっていくのでね。
僕が今やったのは江戸晴美の真似ですね。
ぜひぜひ。あ10になった素晴らしいね。金ちゃんの仮想体操の気持ちですね。はい、何その幻の鳥のことを話すときには音を切るのは
僕はちょっとあんまりそれこそ人を傷つけたくないので
もうそれだけで十分傷ついてるやめてさ喋れるレベルのこと話そうよ。やめてください。
そうですね、うん、いやまあせっかくだってここ来てくださってるお客さんに
まあじゃあ一旦さよならしてもいいけど
中継はもう終わりませんか。
今何分ぐらいやってるんだろうか。
1時間ぐらいやりまして
本当だね。でも告知とかないんですか。てか私たち次回の課題文考えなきゃいけないんじゃない。もしかしたら
えっ次回は別に東京でやるやつ。
僕結構入院するから時間が空いちゃいますよ。
いいですよ。じゃああのブルボン長島さんの分厚い漫画の本にします。
うんそれでも別に僕はいいけども、あとほら小泉さんが好きな僕も好きな今村夏子さんの新刊とかもあるし。あ
そうですね。
プルモさんの方のことはもう喋ったとも言えますけどね。
まあ、漫画は僕読んでないですからね。
そうか。
あの短歌も歌集も読んでない。
まあそれもいいと思いますけど、何か他にないんですか。
だって来てくださって本も渡してくださったのに。
今日会場の人たちで私たちにこれを語ってほしいっていう人がいたりするのはないんですか。そもそも書店だからここなんて。
そうですよね。
書店としておすすめでこのノンフィクションとかあのぜひ紹介してくれればいいのにっていうのがあったら。あの一応提案は聞いてスルーするかもしれませんけど教えて。うんそうです。お客さんでもいいですけどね。実は私本書いてるんですってのもいいですよ。だから結構一応マスの書店に届いた本はなるべくちょっとコメントするようにしてるんだけど、必ずしも全部紹介できないのでね難しいですけどね。課題本は何ですかそれ。
内澤純子さん。
あ見せてください。あ僕それについてちょっとなんか変なこと言っちゃいそう。僕よくストーカーだと言われがちなのね。ストーカーとの700日戦争。
あこれあのネットでちょっと話題になったやつですね。あ
の文藝春秋中華文集の連載ね。
あそうか。あこれの1回目をね増野さんにその雑誌を渡されて読んだんですよ、
う
ん、確か。
そう僕も夢中で読んでたんだけど、うんまあちょっと複雑な気持ちかな。僕だって小谷夏さんに増野さんはストーカーなんですよって断言してされたことあるから、うん、でもこれ読むと自分はストーカーじゃないと思うな。あのやっぱさほどだと思うのね。ありとあらゆることって、はい、例えば101回目のプロポーズがストーカーかとかさ、はい、いろんなことをこう考えていく中で、うん、まあラインが人によって違うと思うんだけど、うん、この方の場合は明らかに犯罪者とかだから、うん、まあ純粋な被害者として書かれてしょうがないと思うんだけど、うん、僕が昔読んでね印象的だったウェブの記事があって、うん、あのね失恋には「も」の時間が必要なんだって。「も」っていうのは「も」服の「も」
はいはい
「も」の時間が必要だから振られた男とかがそれを整理するために時間が必要なのにその時間を全く猶予を与えずにブロックとかしちゃったり、うん、あの電話を着信拒否したりするから、うん、それでよりこじれるんですよっていうことを言ってる人が書いてたブログを読んだ時に、うん、その文章はすごい説得力があって、うん、つまり加害者側の気持ちに一瞬立ってる文章だったんだけど、多分被害者の方はそんなの冗談じゃないと思うと思うんだけど、はい、でもさ一度恋人だったことがある人だったりするってことはさ やっぱ別れ方をきちんとしないと、
はい、
やっぱり極端な結果になって例えば本当に殺人になっちゃったりとかさすることってあるから、そのもの時間が必要っていう考えは一応知っとくといいと思ったんだよね、うん、内澤さんは僕すごく好感を持って好きな作家なんだけど、昔僕の離婚、僕が離婚のこと書きすぎてる頃に、うん、もう松野さん何見ても離婚のこと書いてるっていう風にこの方がどっかでおっしゃってて、うん、ファンだったからこそよりちょっとショックで、うん、分かってるよ自分だってでも止まらないんだとかって思ってたわけ、
はい、
当時の自分は。今は自分でもどうかしてたと思ってるけど
まあそこが面白かったとこですよ。
いやでも確かに、いやすごい、
いや増野さんのね本僕すごい本当に感動したのが、歩き方が正しくないと結婚失格ですよ、
はい、ああそれは変わった人だね。
それでなんか増野さん、あ僕もねその時子供に会えない立場を共有してたっていうのもありますし、それもあってこういう番組に発展しました。
まあでもこの本はちょっと連載中に読んではいたんですけど、あの課題文としては面白いことは面白いかもしれない、ただちょっと時間がかかるかな小泉さん、でもまあ課題として一応頭の片隅にね、
いいですね、
うん、いやあのすごく画期的な一冊だったと思うんですけど、
うん、
あのまあ、本としては読んでないんだけどさ、
ははは
は、僕はねそのストーカーと呼ばれがちな人生なんで、いろんな気持ちを持ちそう、
は
あ、あの、うん、僕町山富野さんとかに結構叱咤激励されたこととか心からありがたいと思ってるんだけど、ただ当時の自分としては約束破られて子供に会えなくなったのは本当だし、
うん、
自分としては自分に都合よくなるような嘘はつかなかったのね離婚の時に、
うん、
あの記憶違いはあったかもしれないけど、
うん、
とりあえず僕の中では正直なことしか言わずに離婚が終わって、
うん、
なのに子供に会えないままもう今息子19歳なんだけど、なんか当時の自分の狂った文章を読むと、まあそれは狂うだろうなって気持ちにもなるから、
はい、
引き裂かれる気持ち、
そうですね、
絶対あそこであの黙ったりする選択肢は自分にはなかったと思うんだよね、
はい、
結果的にはより傷を深くしてしまったとは思ってるんだけど、うん、この続きはちょっと録音を切ってから話しますね、
そうですね、配信を終えてから、
はい、ということで一旦ここで、
はい、
あ
と質問コーナーとか、
うん、でもせっかくだからなんか質問コーナーとかやれます？
そう、まあ全然ないかもしれないですけど、
まあじゃ あ
ちょっと休憩しませんか、あと配信
を止めます、
とりあえず終わりましょうよ。
まあでも録音はするの？
録音は一応しときますよ。
わかりました。じゃあ、配信終わるってことで配信見てる方に一応さよならをした方がいいので、
は
い、
何にしろ今日はね有料イベントですので、
そうですね、
僕はさっきから気になってるのはお客さんにもっと優遇しなきゃいけないって気持ちですね
そうなんだけどさ、でもさほら生で受け止めたものとさ放送って違うよ、はい、
ああ
それは本当に笑いライブとか見てても、
ええ、
どれだけ生で受け止めた時に豊かであるか、
うん、
なんか、ね、冷たく見ちゃうんだよねその映像で見ると
そうです、ね、
だから私たちのこと多分こう画面側の向こうの人たちはクールに見てると思うんだけど、
ええ、
多分このお客さんたちはそこまで冷たく見てないと思うの、
はい、
だその温度差はとても大きいことだということは、
はい、
ぜひ分かっていただきたい気もするし、
はい、
うん、割と僕は正直にどこでも同じこと言っちゃうタイプなんだけど、小泉さんは本当はそうなんだよね。
そうなんです
。でも頑張って気をつけて今。
そう、もう僕もね、さっき増野さんが息子さんの話をした時にね、
うん、
娘にあった話をね、
したくなっちゃうよね。もの
すごくしたくてしょうがないけど、それはさすがにあの配信どころかこうお客さんにも言えない。
まあね。なのでそんな感じですよ皆さん。で、はい、まあ、うだうだしてる番組ですけども、はい、ぜひこれからも聞いていただきたいのと、
ね、
感想はぜひ、
はい、
あの小泉さんのブログ今配信方法がいっぱいあって、
はい、
YouTube でまず中継した後に小泉さんがブログに発表したり、あとほら iTunes の、
はい、
ポッドキャスティングにもなってるし、
そこが僕は本家だと思ってますよ。
なおかつそれを音を大きくしてくれて
る、ね、
あの有志の方が大きくしてくれてる人もいるし、いろんなところで配信されちゃってるんで、
はい、
本当は YouTuber としては YouTube に特化した方がいいのかもしれないんだけど、まあそれは気にせずにやってるんですよ、
はい、
こうやってイベントに呼んでくださったりしてるしね。
そうなんですね。
なんでそのなんか僕の今までやってきた仕事の中でこの番組だけが可能性を感じるというか、あとはあんまりそんなに未来がないのでこの番組にかけてるんですよ。
そうなの？
皆さん
そんなにかけていただい
て、ぜひチャンネル登録をしてください。
はい、
今ちょうど1時間経ちましたけど、
はいはい、
あとはこう これの、
はい、グググググググググ
押してくださいね。
はい、江戸晴美の
ということで、じゃあ今日の放送は、
はい、配信の方は終わりです。
さよなら。
さよなら。